2013年のイースターの礼拝のお話をしたいと思います。まあ、今日は子どもたちも一緒の礼拝ということで、できるだけ分かりやすい話にしたいなと思っているわけですけれども、命の使い道という、テーマでお話をしたいと思います。私たちの若干遅い命の使い道ですね、私たちの体はですね、この何十兆もの細胞とからできている体とそれを生かしている命とからできています。まあ、プラス霊という考え方もできるわけですけれども、先週この教会の最初の礼拝に出席された方が天に召されたという話をしました。亡くなられたという話をしましたけれども、娘さんがずっと看病しておられて、たまたまその一晩中看病して、少し、顔を洗いにこのお家に帰られた。でその間は妹さんに代わって、妹さんが見ておられたそうですけれども、で、お母さんの容態が急変したということで病院に行ってみたら、もうお母さんは、亡くなっておられた。でその様子を見てですね、その方がこうおっしゃってました。さっきまでは息をしていたのに、全く人は死ぬと当たり前のことですけれども息をしなくなるんですね。これはでもとても不思議なことです。その瞬間までは何とかして生きようとして息をしますが、これが終わりだという瞬間になるとですね、それ以降はどんなに揺すっても叩いても命は戻ってこないんですね。私はそれを、その様子を見ながら、その話を聞きながら、本当に人間の体というものは命が動かしているんだなとつくづく思いました。命がじゃあどこにあるのか誰にも分かりません。心臓にあるわけでもないし、脳にあるわけでもないですね。でも確かに命というものが人間の体の中にはあって、一人に一つの命があって、その命がこの体を生かしているわけです。生まれた瞬間から、そして死ぬ瞬間まで、私たちの命が私たちの体を生かしているわけですね。少し話は変わりますけれども、この世界に存在する全てのものには目的があると言われています。目的のないものは一つもないというんですね。それは物質的なもの、椅子や机やベルやピアノや、そういうものだけではなくて、目に見えないものも含めて全てのものには何かの目的がある、何かのために存在している。何かのために存在しないものはこの世界には何一つありません。ただあるだけみたいなものはないんですね。必ず何かの目的があって存在しています。では私たちのこの命は何のために存在しているんでしょうか。これは体を生かすために存在していますね。命は私たちの体に、生きる力というか、生きさせているわけです。で、命は体に頑張って生きろと言い続けているわけです。今もこの瞬間も私たちは意識してませんけれども、命の目的は体を生かすことにあるんですね。ではその体は何の目的のために存在しているんでしょうか。この体は何のために、皆さんの体は何のために ここに今あるんですか。椅子を押しているあるいはこの部屋を若干暖かくしている、そのためでは少なくともないですよね。何らかの目的があるはずです。しかし今私たちは大変大きな間違いを犯してしまっている。それはこの体を命を伸ばすために使ってしまっているということです。今空前の健康ブームです。その健康ブームというのは何とかして命を伸ばすためにやっていることです。まあもちろん元気で、ピンピンコロリって言葉もあるそうですけどね、元気で、そしてコロッと知るのが一番いいということですが、でも何とかして一日でも長く生きる。でも命は体を生かすためにあり、体は命を伸ばすために働いていたらいるとしたら、これなんかおかしくないですか。なんかおかしくないですか。僕が命くんだったら体くんに文句を言いたいんですよ。体くんは命くんを伸ばそうと一生懸命頑張っている。でも命くんはいやいやいや、そうじゃない、僕は君がもっと君の体がいろんなことに役に立ってほしい、いろんなことのためにその体を使ってほしい、そのために命を与えているんだ、そのためにあなたを生かしているんだ。体くんは言います、いやいやそうじゃない、僕は君に少しでも長くいてほしい、だから頑張っていろいろサプリ飲んだり運動したり健康診断行ったりしてるんだ。命くんと体くんがお互いのためだけに存在していたら、果たしてこれはどうなんだろうかなと。もうちょっと分かりやすい例えをするとこういうことですね。体は車です。マツダの新型デミオ、ね、しかも赤です、ね、カープの初勝利を願って赤、ねね、でも車を動かしているのは何ですか。ガソリンですよね。ガソリンがなかったらいくら燃費のいい車でも1センチも動きません。まあ、今最近電気自動車とかもありますけども、一応基本ガソリン車をイメージしていただいて、ガソリンがなかったら1メートルも動かないよね。ガソリンは車を動かすためにあるわけですですよね。でガソリンを入れてもらって車は走るわけですけれども、もしその車がガソリンスタンドを探すためだけに走ってたらどうですか。どうですか、ね、ガソリンを入れてもらう、よし次のガソリンスタンド、次のガソリンスタンド、あガソリンスタンドあった、はい入れてちょうだい、はい次のガソリンスタンド、ガソリンスタンド。ガソリン君は車君に文句を言うと思いますよね。僕は次のガソリンを入れてもらいたいために君の中に入ってるんじゃないんだ、もっと遠くに行ってもらいたいんだと、もっと見なかったことのところに行ってほしい、行ったことのないところに行ってほしいね、あるいはいろんなものを運んでほしい、みんなと一緒に乗って、中でしりとりとかやって楽しい思いをしてほしい、ね、もしガソリンが車がガソリンスタンドを探すためだけに走ったらおかしいでしょ、ね、命は体を動かすためにあるんですよ。その体が命を伸ばすためだけに存在してたらおかしいんですよ。でもそれをこの国の人たちは忘れてしまってます。どうやったら命を長引かせることができるか、そのために考えたり、そのためにいろんなものを買ったり、そのために運動したりしてる。馬鹿げてる、はっきり言って。私が命くん代表として言いたい、違う、僕はそのためにいるんじゃないんだ。ただ存在させるためだけに僕はいるんじゃない。君が つまり体くんがもっといろんなことをしてほしいんですよ。その体がいろんなことに役に立ってほしい、いろんな人たちのために働いてほしい、もっともっとできることはあるんじゃないか。命くんはそう言ってるんですね。イエス・キリストはこう言いました。自分の命を愛する者はそれを失う。自分の命を愛する者はそれを失う。それはどういうことか。命の使い道を失ってしまったら、命を正しく使うことをしなかったら、この命には何の意味もなくなってしまうということです。この愛するという言葉は言語ではこだわるとかしがみつくという意味です。つまり命にしがみついているだけじゃその本当の意味を失ってしまう。ただ体くんを生かしている、そして体くんはその命くんを守っている、そういうことですね。命を愛する者はそれを失う。でもこの世で自分の命を憎む人は、これ命くんに嫌いだと言ってるわけじゃないです。自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。つまりこの命を憎むほどに使う、命にこだわらない、命を長引かせることなんかにこだわらない、与えられた命を大いに使って人々のために生きていく、まさに命を憎む人は永遠の命に至る、そうイエス・キリストは言ったんですね。つまり命の使い道が大切だと言ってるんです。命を伸ばすためだけに、命は伸ばすためだけにあるもんじゃないんだ。あなたの命は何のために使われていますか。あなたの命は何のためにあるんですか。これをキリストは私たちに問いかけている。そして自ら命の使い道を教えてくれたんです。イエス・キリストがなぜ偉大かというと、命の使い道を、正しい使い道を教えてくれたんです。彼は自らは一点の曇りもない潔癖な完璧な潔白な生涯を送りながら、罪深い者のために身代わりとして死んでくださいました。その命を使われたんです。彼が死ぬことによって私たちは罪を許されている。身代わりにイエス・キリストは死んでくださった。友のために、先ほど歌いましたゴスペルの皆さんがね、大きな声を出して歌った、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと宣言して、自らは十字架の上で死なれたんですよ。まさに命を正しく使ったんです。私たちはこの与えられた命を自分を生かすためだけに使ってはならないんです。日本は世界一の長寿国です。でも世界一幸せな国ではありませんね。国民総幸福量という何か尺度というか調査があるそうですけども、日本は147カ国中125位だったかな。世界中の人たちは日本を見て羨ましいと思ってる。長生きしてる、食べるものもいっぱいある、安全だし、どこをひねっても飲める水があるし、でも日本人は幸せだとは思ってない。なぜか。 それに気づいてほしい。それはその命を正しく使ってないからです。ただ自分を長らえさせるためだけに命を使っている。だから世界中の人は私は言いたいですよ。日本人はね、幸せじゃない、幸せじゃない。ただ自分の命を伸ばすことに一生懸命だけなんだよと。だから誰も幸せだと思ってないんだ。みんな不幸だと思ってる。短くても自分の命を燃やせる人たちの方がよっぽど幸せ。命は長さではない。命は正しく使ってこその命。イエス・キリストはそれを十字架の上で世界中の人たちに、そしてその後の全ての人たちに今も示している。十字架はそのサインだ。あなたの命を友のために使いなさいというサイン。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。キリストはそう言って自らは死なれたんです。一つの麦は死ななければ。自分の命にこだわっている人はまさに一粒の麦をまかずに一生懸命握っているだけです。一生懸命この麦がなくならないように毎日眺めている。金庫に入れている。ピカピカに磨いている。麦は喜んでいるか。喜んでない。撒いてくれと、土に埋めてくれと、そしたら僕はもっと大きくなるんだと言ってますよ。皆さんの命も同じなんです。ただ自分を長らえさせるためだけに使われている命は不幸なんです。私たちは全て誰かのために生きている。自分のために生きている人は一人もいません。考えてみてください。皆さんの命は自分で作ったものですか。自分で生み出したものですか。違うでしょ。これは神から託されているものです。預けられている。わずかの間ですよ。救助士さんのおばあちゃんが亡くなりましたが、あっという間の人生だ。皆さんあと何年あるか。大したことないよ。80でも90でも100でもね。僕らは53だからね、いくら頑張っててもあと100年ぐらいですよ。それはない、それはないか、それはないか。これはでもですね、じゃあ皆さん全てを捨てて世界に出てきましょうって言ってることじゃない。ものの考え方を言ってるんです。私の命は私のためではないんだと。誰かのためにこれを用いていない。もし皆さんが本当に今幸せだと感じていないならば、その理由は一つしかない。あなたの命は正しく用いられていないんですよ。正しく使われてない。だから人生は充実しない。だから将来は不安になるし、だから文句も言いたくなる。自分のために命を使っている人は文句が多いんです。 100% それは言います。口から不満が出てくる、ぼやきが出てくる、つぶやきが出てくる。なんで私はこうなんだろう、なんでうちの夫はこうなんだろう、私の妻はこうなんだろう、なんで学校はこうなんだろう、社会はこうなんだろう、友達はどうなんだろう。自分の命を自分のために使おうと思っている人は必ず文句が出る。でも自分の命を、そして自分の体を誰かのために使いたいと思っている人には文句はない。自分のためではないんだから、誰かのためにあるんだから、文句は出ませんよ。どんなに辛いことがあっても、自分に不幸があっても、嫌なことがあっても、誰かのために自分は生きているんだから。イエス・キリストは、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言って死なれた。そうやって自分の命を捨てられた。だから神は彼をよみがえらせたんです。3日目に彼がなぜ死人のうちからよみがえったか、 神は彼の命の使い道は正しいとされたんです。命の使い道は正しい、だからあなたに永遠の命をあげようと言ってイエス・キリストがよみがえられた。そしてよみがえられて弟子たちに、人々に本当の道を説かれた。自分の命を自分のために使っちゃいけないよ、私のように友のために命を捨てる、そうすればあなたには永遠の命がある、そうすればあなたは死では終わらないんだ、そうすればあなたの命は本当の輝きを持つんだ、そう言って天にお帰りになった。皆さん、皆さんの命は何のために今使われていますか？皆さんの体は今何のために使われていますか？あなたは本当に自分の人生は死で終わってしまうと思っていますか？あなたは永遠の命の確信を持っていますか？もしそうでないなら、あなたはイエス・キリストの生き方に学ばなければならない。いや、イエス・キリストを信じて彼を人生の主として、死として彼の生き方に従っていかなければならない。そうすることによって私たちは少しでも自分に向かおうとする気持ちから解放されて、命の本当の使い方が分かる。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。今日はイエス様がよみがえられた日、この世界が変わった日です。キリストは命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると言われました。そしてその通り、まさに自分の命を憎んで十字架に貼り付けになられた。自分のためではありませんでした。私たちを含め全ての人類がこの罪深い愚かな体から解放されて、自分のために生きようとするこの愚かさから解放されて、誰かのために生きることの素晴らしさを教えるためでした。そして3日目によみがえられた。命の使い道はこれが正しいということを世界のために知らせるために、神様、今私たちはここに集っています。誰一人、ここにいる一人、誰一人意味のない人はいません。無用な人はいません。目的のない人はいません。神様が作品としてお作りになった。そして一人一人に命が与えられている。この命は体を生かして、そしてその体を用いてもっともっと多くのことをしてほしい。もっともっと多くの人に本当の愛を伝えてほしいと願っています。神様、どうか私たちがこの朝よみがえられたイエス様のその足跡に従っていくことができますように。自分の命にこだわって毎日不安や不満にもみくちゃにされて、またつぶやいたり批判したり文句を言ったりしていく生活ではなくて、どんな逆境にあっても喜んで立ち向かって力強く歩んでいく人生を、イエス様のような人生を歩んでいくことができますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
ました。
命暖く寒い目覚めるその日。